スター武士道の武士ラジオ。
いやー、乱世だね。
乱世ですか。
いや、乱世だな
あれ。今回なんかしみじみと、そんなしみじみと感じる乱世ありましたか。
いやー、まあちょっとぶっちゃけね、
うん、
まあこれあの武士ラジオ、
はい、
ポッドキャストで配信してますけど。
そうですね、
うん、でもあのこう生配信もしてるんですよ、
うん、そうですね、メンバー限定で、ね、
そう、ミスター武士道のサブチャンネル、
はい、
メンバーシップ限定で配信もしてまして、
はい、
うん、だその人たちには、うん、まあ、すぐに伝わるからいいんだけど、
はいはいはい、
ポッドキャストはちょっと編集してもらってるじゃないですか、
はい、
編集してるからやっぱ2週間ぐらい遅くなるんだよね。
そうだね、
喋った時から、
収録した時からね。そう
そ
う、確かに。
だから私毎回そのポッドキャストに公開するときに、うん、結構前の話してるなと思っちゃうわけ、時事ネタを言ったりすると。
そっか、時事ネタはね、どうしてもそれが生まれるよね。
そう、
はいはいはい、
まあね、ちょっとで今ちょっとその現代、
うん、
その話の消化されるスピード早すぎるっていうかさ、
はいはいはい、
ネタの
確かに
すぐ過去になってっちゃうみたいな感じもする。どんどん出てくるから、
次から次へとニュースがね、
そうそうそう、うん、
来るからね。
いや、うん、こんなことなかったんじゃない。昔のさ、ワイドショーとかってさ、
うん、
結構こすってなかった。
こすってた。一個のニュース長かったよ。
いや、そうだよね、
うん、
だってあのベッキーのさ川谷絵音さんとの、
はい、
あゲスの極み乙女の、
うん、
ゲス不倫とかさ、
はい、
あれ 3,4 ヶ月やってなかった。
体感的にはでもそんぐらいやってたかも。
ずっとこすって、いつまでこすんねんぐらいやってたじゃん。
そう、覚えたくないのに覚えちゃったもんね、センテンススプリングとかってさ。
あ、そうそうそうそう、
覚えちゃったもん。
いや、今もうあんなニュースさ、うん、1週間2週間経ったらもう風化、
もうそうだね、
うん、
次出てきてるね、
うん、いや恐ろしい情報社会よ。
そうだね、
なんかもうほんとなんかダメだなこりゃ。
これダメですか。
ダメだこりゃ。
情報が早いっていうのはダメですか。
いや、もうなんか大切に扱ってないよね。
ああ、そうですか。
情報ね、なんかもうジャンクフードみたいにさ、パクパクパクパク食べてさ、
はいはいはい、
だから本当にその大事な事件もいっぱいあるわけじゃん。
そうだね。
そこに対してさ、真剣にやっぱさ、うん、考える時間が設けられてない気がする。
確かに。
うわーっつって、
うん、しっかりね考えなきゃいけないニュースは、
う
ん、ニュースであるのに、ね、
みんなで考えていかないと世の中良くならないのに、
うん、はいはいはい、
みんなでうわーっつって、
うん、
でいいねいいねいいね、リツイートリツイート、フェアー、もう終わりみたいな。
すごい、わーっと集まってわーっと去ってくる。
いや、ほんとそうよ。これマジで良くないなって思いますけど、
はいはいはい、
触れさせてください。今日は
それでも触れてくのね、
うん、
ニュースに、時事に触れてくのね。
いや、本当は触れたくないよ。自分のね、
うん、
そのだから自分の身の回りで起きたこととか、
はいはいはい、
仕事の話とかしたいけど、
うん、
まあお会いにくさま、
はい、
あの最近仕事がね、
はい、
ないっていうか、
はい、
仕事してんだけど、
はいはい、
もう自分発信の仕事。
あー、なるほどね。
YouTuber だから、
はいはいはい、
なんかそのテレビ呼ばれたとかイベント呼ばれたとかあんまなくて、
はいはい、なるほどなるほど、
うん、
そうか、なんか喋ってね、ちょっと変わった仕事とかね、
そうそう、そういうのがないから、
うん、
あの喋ることがないっていう悲しみもあるんだが、
はい、
まあそれはいいとして、
はいはい、
言っちゃっていいですか。
どうぞ。
リリだよ。
リリ？
リリ。
リリだけ言われてもよく分かんないんですけど。
いやいや、リリって言ったらもういただき女子リリちゃんでしょうが。
いやかなと思いましたけど、うん、あの見取り図さんって可能性もあったから。
いやいやいや、見取り図さんリリだっけ。
そう、リリーさん。
リリーだよね。
そう。あ、リの方ね。
リ
止める方ね。
あ、リリ。
あ、リの方ね。
リの方。
あ、分かりました、
うん、
分かりました。いただき女子リリさん、
うん、
まあ確かにね、
うん、
大きなニュースにはなりましたよ。
あとリリー・フランキーさんもいるよね。リリーで言うと
広げるの、うん、違ったのに、まあ、リリー・フランキーさんもいるよ。
そうだからややこしいんだけど、
うん、
リリーです。
リリーね、
いただき女子の方ですね。
いただき女子リリーの方ね、
うん、あのいただき女子リリーっていうのは、うん、まあ、ご存知ない方もいるかもしれないんで、
はいはい、
簡単に説明すると、
はい、
おじさんを騙して、
はい、
まあ、恋愛詐欺みたいなことをして、
はい、
1億5000万騙し取った、
はい、
さらにそのおじさんを騙すマニュアルを作成して、
うん、
販売して、
はい、
2000万円ほど売り上げた。
いいな。
でさらに、4000万円以上脱税。
いや、脱税も4000万以上してた。
そう、ということで、まあ、逮捕されて、
はい、
まあ、判決が下ったという、
はいはいはい、
ことがねニュースであったんですけど、
うん、
結果、
はい、
懲役9年
懲役9年でしたね。
懲役9年プラス、うん、罰金800万円、
はい、
まあ、ことになったわけなんですけど、
はい、
まあまあ そ, う、ね、それはもうその裁判で、ね、決められたことなんで、うん、
はい、
それがどうこうって話ではないんだけど、
はいはいはい、
まあ、たださ、
うん、
やっぱこうやるせないというかショックだなっていうのがさ、
はいはいはい、
そのリリーちゃんはさ、
うん、
リリちゃんってさ、あの犯罪者をちゃん付けで呼ぶのもどうなのかなと思うんだけど。
いや、まあそうね、うん、まあまあまあ呼び方、俺もリリさんって言っちゃったじゃん最初、なぜか、
う
ん、
そう、いやもうリリでいいよ、リリで呼び捨てていこう。リリで
なんか彼氏面してる感が出るからなんかあんま嫌なんだけど、
うん、まあ、じゃあリリがね、
はい、
その1億7000万ぐらいを、
うん、
その多分1年2年とかで稼いだわけでしょ。
そうね、詐欺とマニュアル合わせたら、
そうだよね、合わせてね、
うん、
でそっから懲役9年ってことはさ、
はい、
まあ十数年で1億7000万ぐらい稼いだっていうことじゃん。い
や、まあそうだね、単純に割るとね、
まあね、はいはいはい、それはまあ、 よくない稼ぎ方だったけど、うん、詐欺と、うん、まあそれね、よくないものを売って、
はい
ね、得た金だから、
はいはい、
まあよくないことではあるけど、
うん、
たった一人でさ、
うん、
たったそのね十数年をかけて、
うん、
まあ懲役に関しては後付けではあるんだが、
はいはい、
1億7000万も稼ぐってさ、
うん、
恐ろしいっつうかさ。
そうだね、
だって稼げないよ俺多分10年、今から死ぬ気で10年働いても、
うん、
まあよっぽど運が良くて、うん、なんか大ブレイクするとかあったらまだ可能性はゼロではないけど、
うん、
今の、 普通に得てる収入から計算したら、
はい、
どんだけ頑張っても多分俺十数年で1億7000万稼げません、
うん、そうだね、うん、確かにそうだよ。だって日本のさサラリーマンの生涯賃金が2億、
うん、
何千万とか言われてるわけでしょ、うん、そのなんだってもう7割ぐらい、うん、7、8割をそこで稼いじゃったわけでしょ。
そう、
それは今からなんか努力でどうこうなる感じなの、うん、っていう数字ではあるよね。確かに
そうそうそう、だから、うん、ええー、と思っちゃってと得してないっていう結果こいつリリー結果得してないと思って
あ、なるほどね、
うん、
懲役受けても、
そう懲役受けて確かにまあそのね、
うん、
その先の人生は真っ暗かもしれんが、
はい、
たださ人間なんてさいつ死ぬか分からんわけでさ、
う
ん、
そうだね、
今この時点ではさ、
うん、
もうすっげえ得してないと思って。
確かにお金っていう面だけで見たらすんげえ得してるわそりゃ。
いやそうなのよ、
うん、
なんかすげえやるせねえと思って。
確かにな、
なんか限界だって多分さ、
うん、
そのもうあれでしょ、ホストに全部使っちゃってるわけでしょ。
まあホスト、うん、そうだね、
ホストに全部使っちゃった、まあどれくらい金が残ってるのか知らないけど、
うん、
まあかなりね使ってたみたいな話もあるからさ、
うん、
まあ、そのために、まあ、詐欺してたわけでしょ、
うん
うん、だからまあ多分そのね、もうお金ないでしょうし、
うん
うん、で一応なんかそのね、追徴課税があるからさ、
はいはいはい、
追徴課税はあれ破産とかしたとしても消えないから。
あ、そうなんだ、ね、
そうだからずっと、まあ、うん、リリーはこの先、
はい、
この先ずっと多分苦しい生活をしなきゃいけないと思うのよ。
はいはいはい、はい、
うん、だからまあ罰としてはね、
うん、
当然その罰を受けていくことになるとは思うから、
うん、
まあ、それはいいんだけど、
はい、
ただやっぱトータルで見るとさ、
うん、
ちょっとずるくねって思っちゃう。
確かにね、うん、しかも追徴課税もだってさ脱税の部分だけじゃん。
ああそうだ、ね、
別にそのマニュアル作成のさ、
うん、
部分がの咎めとかそういう罰じゃないからね。
そうそうそう、
そう考えるとじゃあ脱税してなかったとしたらさ、
うん、
追徴課税ないわけでしょ。
まあまあそこはね、まあ、
脱税しないの無理だろうけど、うん、その収益で
確定申告したら絶対税務署来るでしょあんた1億どうやって売り上げたんってなるでしょ
いただきました。
いやダメですよ、通用しませんよそれは。
そう、
うん、
でもそうか、流線数字だけ割ってみると、
う
ん、ちゃんと罰与えられてんのかどうかっていう。
そう、しかもさ追徴課税も結局さ、
うん、
あれどうなんの、その払える能力なかった場合さ、
うん、
どうなんのって感じしない？
確かに、まあ、分かんないけど、
うん、
そのまあ、我々芸人やさか周りにはさ、
うん、
保険料払わなかったりさ、うん、お国から の, あのやつを払わなかったやつもいるけど、うん、やっぱ当然さその怖い組織じゃないからさ、
うん、
怖い人なんて来ないわね。
まあそうだよね、
ま
うん、お前ね、うん、その小指落とせみたいな話はならない
そうならない、
払えねえんだったらよ
ならない、
臓器売れやとかならないわけでしょ。
ならない、う
ん、だからないんですって言い続けたら、
そう、
請求は来るけど払わないってこともできちゃうわけで
しょ。そう、しかも怒られるって言ったって怒ってくるのは相手公務員だからね。
ああ、そうね、
そんなめちゃくちゃ怖いことにはならないから、
うんうん、
まあそんなに逃げられちゃうんじゃないのっていう感覚にはなっちゃうかも
しれない。まあね、うん、そうそう、なんか逃げ切りしちゃいそうな気もするけどね、
うん、逃げ切れそうなイメージはあります、
うんうん、まあね、もちろんその生活が幸せなのかって言ったら、
まあね、
幸せじゃないだろうし、
うん、
まあ、苦しいとは思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、ただやっぱさ、その例えば一瞬でもさ、
うん、
そのめちゃめちゃ金稼いで豪遊したわけでしょ。
そうだね、
うん、これはいかんですよ
これいかん、
いかん、まあ、もちろん、
うん、
まあ、リリーが一番ダメだし、
うん、
犯罪者だから、
うん、
まあ、こいつはもう許せんけど、まあ、それはもう国がね、
はい、
裁いたからとりあえず置いといて、
はい、
今次に考えなければならないのは、
ほう、
そもそもリリーのような、
はい、
魔物を生んじゃいけないよね。
まあそうね、
うん、
根本解決しようと思ったら、まあ、そこ考えなきゃダメだ。
そう、
うん、
で誰が一番悪いですかこれは。まあ、リリーが一番悪いんだけど、
うん、
リリーを除いて、
はいはいはい、この仕組み的にってことね。
まずいただかれたおじさん、
はい、
これどうですか。
まあ、いただかれたおじさん悪いよね、
うんうん、
でもさどうですか、おじさんになればなるほど気持ち分かってきませんか。
悪くねえだよ、悪くねえだよ。
あ、いただかれたおじさん悪くねえだ、
悪くねえだよ、
悪くねえだよ、は
悪くねえだよ。
あ、よかったよかった、俺もそのいただかれたおじさんは、
うん、
あ、かわいそうだし残念だけど悪ではないかなとは思
って、うん、今あんた悪いって言ったじゃないか、ちょっと
ちょっと悪い方向に行くのかなと思って合わせちゃった。
いい、悪い、悪く言うわけないだろ、お前被害者なんだからおじを守れよお前
でもさ、いただかれた王子、うん、リリじゃないけど、うん、俺いただかれた王子の知り合いいんのよ。
あ、いんの？
そう、なんかね、そのなんていうの、そう、若い子やって、なおじかつ、パパかつ、
パパかつ、おじかつ誰がやんだおじかつパパかつね。
そう、パパかつを食らったさ、おじがいてさ、なんかそいつもなんかあんまりね、やっぱもうなんかパパかつ食らいそうなやつだから、うん、そいつをイメージしたらなんか悪く言いそうになっちゃったけど、まあでも仕組み的には確かに悪いポジションではないかな。
まあそうね、あの被害者ですから。
そうだね、
うん、だからそのおじをさ言う人も責める人もいるんだけどさ、うん、バカじゃねえのかみたいな、うん、そもそもパパ活なんかやるなみたいなさ、
はいはい、
まあそれもそうなんだけどね、うん、でもさ、あ、やっぱか、まあその気持ちはねちょっとわかるっていうかさ、
まあわかるよ。
いや、困ってる子がいて、うん、でまあ実際その人は金を持ってたわけでしょ、
はい、
お金持ってて、うん、で助けてあげたいっていう気持ちで多分善意でやってると思うんですよ。
そうね、
まあ、もちろん下心もめっちゃあると思うよ、
うん、85% ぐらいあると思うよ俺は、
うん、その部分をどう捉えるかだよね、うん、そんな下心を持つなっていうのが、
うん、
でも下心を持つなってさ、うん、それはでもさ、うん、だって生命としてさ、
うん、
命として、うん、男として
ああ、
その動物として、
うん、
その異性をさ、
うん
うん、異性を求めるのは、
うん、
もうそれは動物の本能じゃないですか。
いや、そうね。
そう。で、それを我々はその理性というものを使ってコントロールしてるに過ぎないわけでしょ。
そうね、
うん、
本当そう、動物と違うところだね。
そう、だからそれを、そのコントロールできないことを罪とするのかっていう、
はいはいはい、
これ深い問題ですよ。
いやいや、めちゃくちゃ大事だし深いんだけど、うん、これなんか論点ずれてってるような気がして怖いんだけど、ここですか、話したかったところ。
そうです。
いいんですか、おじは悪じゃない、
おじは悪かどうかこれをねやっぱ考えなきゃいけない、うん、もっと。
まあね、
YouTube とかでさ、あのガーシーみたいにさ、うん、あのセルフガーシーでさ、セルフ暴露で実は私がリリに貢いでたおじですって言ったら多分300万再生ぐらいはされるから、まあ、そっから頑張って活動すれば1000万ぐらいは回収できるんじゃない。
すごいね、リリネタでおじ YouTuber いけるか、
うん、いけるっしょ。
確かにな、
うん、まあでも それはね、まあ、その度胸がめっちゃ必要だけどね、全てをさ、
うん、
犠牲にするようになるから。
確かに、ね、
でももうさ、そう1億、うん、まあ1人なのかな、これ、おじっていうのは。複数か。
いや、複数でしょ、1億5000万。
まあ、そうか、まあ、だからね、まあ、まだやり直せるっていう人たちもいるのかもしれないけど、
うん、
もし自分が、
はい、
まあ、まあ、自分はこういう体質だからね、はい、やってるからあれだけど、リリにね、
うん、
あの貢いで破滅した人間だったら、やってるね、YouTube。
うん、ああ、そうね、うん、そっちの方がいいかもしれない。
それで回収して、
うん、
もう笑い話にしちゃうっていうね。
そうね。
いっそ。
うん、そこまでさらけ出す勇気があればね、言っちゃった方がいいよね。
で、そして、うん、その自分と同じような被害者を出さないように発信をしていくっていう。
ああ、いいですね。
そうそう、大義名分つければさ、
はいはいはい、
綺麗じゃん。
死ぬのは俺だけでいい精神ね。
そうそうそうそう、
あ、素晴らしいよ。
騙されるなみたいな、はいはい、リリーに騙された手口を逆に公開して、
うん、
私はこんな風に騙されたっつって、
うん、
あの逆マニュアルを売る防衛マニュアルを
防衛マニュアル販売は多分詐欺にならないもんね、
うん、ならない。いただき女子防衛マニュアルを作っていただき女子防衛塾っていうのを作ってさ、被害者を減らそうっていう活動をすれば、
うん、
結構いいんじゃないって思うけどね。
確かに一番の説得力持ってんのは被害者だもんね。
そうそうそうそうそう、
確かにな、
うん、だから今こそおじは立ち上がるべきだね。
いや、すごいね、
うん、
おじが徒党組んでそのマニュアル作ったら売れるぜ。
いや、売れると思う、
うん、
本当に。だからこれ悲しい事件だから、これ。
そうね、
そう、人のそのさ、好きと好きになる気持ちを逆手に取ったさ、
うん、
悪魔のような所業だから。
はいはいはい、
うん、
そう、なんか可愛らしい名前にごまかされてるけど、事件もね。
まあ、でもどうなのかな、 VTuber とかにもさ、
はい、
スパチャするしさ、
うん、
アイドルとかにもさ、
うん、
握手会のチケットでさ、はい、めっちゃ金使ったりするじゃん、
はい、
あれと変わらんくねえ、リリーの何がダメなの？その脱税はもちろんダメよ、
うん
うん、その詐欺の部分って何？
いや、リリーは騙してたから。アイドルとかは騙してないから。
え、騙してるやん。
騙してないよ。
騙してはないの？
騙してない。応援してくださいって言われて応援しますって、これもう、
あ、そう、
合致してるから、とんでもなく。
あ、そうなの？
そうそうそう。
え、そのアイドルとかに投資してる人たちはさ、
うん、
いつかあの子と付き合いたいと思いながらやってるわけじゃないの？
そういう気持ちもあるよ。あと、投資って言わないで
いやいや、だったら騙されてんじゃん、うん、だって付き合えないんだから。実際は
騙されてないよ。騙されてない。もうそんな話しないで俺マニュアル作ろうかな
防衛マニュアル、
防衛マニュアル、
アイドルに貢がないための防衛マニュアル、
防衛マニュアル 今自分が作る側になって、うん、ふとアイドルの握手会行ってる時のことを思い出したら、うん、すんげえこと細かくに書ける気がする。
ああ、こういうことしちゃダメだ
って。そう、ここ始まるよっていう、この感情始まるよっていう、
これ危険だからねって、目覚ましてねって、
そう、覚まそうこの感情になってたら一体打ち切りなっつって言いたくなっちゃう。
いや、だから本当、だから人の好きっていう心は本当に危ない、
うん、そうだね。
だってそのホストに貢ぐって多分好きって心でしょ。
そうだね、
そうそう
そうだね。
そのために金が欲しくて人を騙したわけでしょ。
そう、
だから怖いですよやっぱり。
あ、そっか、
うん、まあホストだってね、まあ立派な仕事、うん、立派な仕事とは思わんけど、うん、まあまあ仕事としてあって、
はい、
まあそれは犯罪ではないわけじゃん。
犯罪じゃない
でしょ、うん、でもそこにさ、自分に歯止めが効かなくなっちゃう子がいっぱいいるわけじゃん、
うん、
でそうやって逆に犯罪に手を染めてしまうみたいな子もいるわけでさ、
うん、
でその貢ぐ文化、
はい、
これね、今ちょっとこの今こそちょっと見直さなきゃいけない、
はいはい、
社会全体でよく考えてほしいと思いました。
今こそね。
そうです、
もうここの事件のタイミングで、うん、みんな一旦ちょっと我に返ろうぜって。
そうだから、リリーが、うん、そのね、何億稼いで、うん、その割に合わねえよとか、
うん、
悲しいとか言ってる場合じゃねえよそんなことはどうでもいいんだよ、
うん、そうだよね、
そう
そうだよね、
そうそうそうそう、
そっちの話じゃないよね、
そっちの話じゃない。
うん、うん、
あのね、うん、あのこれはこれは孔子かな、
うん、
孔子の言葉でさ、
はい、
あるんですよ、
うん、
あの私の好きな言葉で、
お、孔子の言葉、
孔子の言葉でね、うん、虎がね、
はい、
その檻を出て人を殺したりとか、
はい、
大切な宝物を運んでて、
はい、
その宝物が箱の中で壊れてた時、
はい、
その責任の所在はどこにあるんだと、
はい、ほうほう、
虎自身にあるのか、
はい、
それともその箱の中の宝石地にあるのかと、
はい、
違うだろうと、
うん、
うん、それは、うん、それを管理できなかったものに問題があると、
はい、
そのね、柵から出られてしまう、檻から出てしまうような状況を作ったものが悪いし、
はい、
その壊れてしまうような梱包をしたやつが悪い、うん、
はい、
宝物とか、うん、虎自身に、
はい、
その罪はないだろうっていうね、
なるほど、
孔子のね、うん、言葉、
いい言葉だね、
そうそうそう、うん、だから、うん、まずは仕組み、
はい、
ここをちゃんとする、
はい、
うん、でその上でね、
はい、
やっぱ考えていかなきゃいけないのかなっていう。
確かに、
はい、
そうっすね、
うん、
いや、めちゃくちゃ勉強になった、
はい、
あれでもなんかちょっと前、いただき女子リリちゃんのこと可愛いとか言ってません
でした？言ってないか、やめてやばいって今リリーの肩持ったらやばいから本当に。ただでさえ俺一平の肩持ってさ、あのあとどんどんどんどん悪いことが明るみに出てきてさちょっとやばい、冗談でもこれ一平擁護できねえってなってきちゃってんだから。
なってきてるよ。
そう、なんか最初数億円とかでさ、
うん、
まあ、数億円ぐらいさ、
うん、
大谷翔平なんて1日で稼げんだからさみたいな冗談言ってたらさ、
はいはい、
何十億でしょ。
24億
いや、もっと60億までいった。
60億までいったの、
うん、
なんで言った、そもそも言ったってなんだよこれ。オークションじゃねえんだからさ。
でしかもあれよ、うん、使った金額で言ったら240億ぐらい
だった。マジで
2、300億あったらしいよ。
マジで。
で、うん、そで70%ぐらい回収したみたいな話だから、ギャンブルだからさ。
あ、そっかそっか、もう戻ってくる、戻り率は悪いけど、
そうそう
そう、 70% ぐらいは
戻ってきてた、そうそう、
はいはい、
そう、逆にそのギャンブラーした視点で言うと結構一平すごいけどね
7割取り戻すっていうのは
取り戻せないから普通。そんな
ギャンブルの才能はある
んだ。あるある、そんな回収率出せないよその金額で。
ダメだって肩持っちゃ
う。いや、そろそろ参りましょう、
はい、
ミスター武士道の武士ラジオ。
この武士ラジオは YouTube チャンネルミスター武士道のサブチャンネルメンバーシップで公開生収録を行ったものをポッドキャストにて配信しております。
はい、
いや、なかなかどっちの味方につくのも難しいですな、世の中のニュースは。
いやいや、絶対ついちゃダメだよ犯罪者の味方には。
そうだね、
うん、
それは絶対ダメだ。
気をつけないとこいつ犯罪者の肩持ってたみたいなね。
そうね、
言われちゃいますから、
はい、だから簡単に SNS とかでね、そういろいろ言っちゃダメだね。
そう、だからちょっと気をつけないと、慎重にならないとね。
そうですね、気をつけましょう。ありがとうございます、はい、ではコメント、うん、お便り紹介していきたいと思います。
はい、
マロニーさん、先日髪を暗めにして久しぶりにジャケットも着て仕事で人前に出たのですが、緊張して手元のパソコンのメモをうまくスクローズできず焦ってしまい、
スクローズ、
スクロール、
スクロール、
うん、スクロール多分ねできなかったんでしょうね、
はい、
でいまいちな出来でした、
うん、
練習不足です、うん、お二人は人前に出て話すのに慣れていない頃に何か失敗されたことはありますかというご質問付きでしたね。
はい、
うん、久しぶりにこう人前に出るとやっぱ緊張するじゃない。
うん、まあそうだね。
まあ、マロニーさんは仕事の時出て緊張してうまくパソコンいじれずに多分うまく喋れなかったんだろうね、
うん、
でももう人前にね、特にミスター武士なんてずっとやってるから、
うん、
もう慣れてるでしょうけど、
うん、
まあ、人前に話さない時なんか緊張して失敗したことありますみたいな。
ああ、いや、でもあんま覚えはないかな、うん、まあだからそのね、うん、お笑いやって滑り倒したみたいなことはいっぱいあるけどね。
はいはいはい、
うん、
それ人前に出るのが苦手というかね、単純にネタの出来とかね、まあまあ、そういう話になってくるから、
うん、なんかうまくできなかったとかはないかな。
え、元から学生の時からそういうの緊張しないタイプ？
そうですね、そうだっすね、そうだっすね。
どちら、あなた出身どちら？
はい、そうだっ
す、そうだっすね、はい、でもミスってるじゃない今人前で。
緊張は全くしないですけどね。
あ、でもあのさ、よくあるじゃん、こう作文読むとか、みんなの前で時々さ教壇に出るみたいな。俺はね緊張するタイプだったの
よ。ああ、そうなんだ。
あのみんなの前で立つとか。
おい、それでよく芸人になろうと思ったね。
いや、まあそうね、まあ、それでもそ緊張はする、好きなんだけど緊張する。
ああ、そうなんだ。
だから好きだからやれてたけど、やっぱこうある程度うまくやんなきゃなみたいなのがさ、来てさ、こうグーってなったりするよね。そういうのもないの？
そういうのもあんまりないですね。
マジで、全然緊張もしない
んだ。だからやっぱ、ね、そう、やっぱネジが外れてたんでしょうね。子供の頃にちょっと壊れたんでしょうね。
壊れただろうね。それは。
まあ、そうそう。だから私がその人前に出るのが、あの、これなんか話したことあるかもしれないけど、
はいはいはい、
あの前あれか、秘伝さんのインタビューの時に話したんだっけな、
はいはいはい、
あの元々野球やっててさ、
はい、
で自分野球下手くそだったんだけど、
うん、
まあなんかすごい親に、まあ、ほぼ無理やりやらされるみたいな、
はいはいはい、
やらされてて、うん、やめられなかったんだよね野球を、
はいはいはい、
だからその、うん、もう自分のさ、うん、アイデンティティが喪失しかけてたのよ、
はいはいはい、
あの行っても全然うまくいかなくて、うん、怒られてばっか で、
はいはいはい、
で別に必要、チームに必要ない存在だから。はっきり言って
厳しいな、習い事なんだけどね。
いや、そうそうそう、
小中学生の時とかっていうのは。
そうそうそう、でもチームに必要ない存在なのに辞めれず、
はいはい、
やっぱ生かされてさ、
はい、
もうやっぱ自分のアイデンティティが喪失しそうになってるのよ、
はいはい、
一体自分は何のために存在してるんだこの世に、
はいはいはい、
なった時に、
うん、
まあ、その自分の居場所を見つけたのが、
うん、
あのおちゃらけキャラだったん
だよね、はいはいはい、
野球は下手くそだけど、
うん、
なんか面白いこと言ったりとか、
はいはい、
その人前に出てわーみたいなことやったりして、みんなから、うん、ムードメーカー的な扱いされてさ、
はいはい、
それで自分の居場所が見つかったっていうのがあったから、
はいはい、
そうそう、だから自分を守るためにその能力を身につけたみたいなところじゃないですか、う
ん、なるほどね、そこで身についたんだね。
そうだね、
うん、どっちにしろなんか一回ピンチが来て、
そうそうそう、
ピンチが来てそこを改善しようとして、
うん、
新たな能力を得るっていうのはあるよね。
そうだから、あの、うん、その出るべくして出てる感じするからね、人前に。
そうか、
うん、
じゃあもともと向き不向きというよりかはなんかきっかけがあれば慣れてくるかもしれないし、
まあそうだね、うん、それしかないってなったらやっぱできるもんなんだ人って。
そう、結局できんのね。
そうそうそう、
人前苦手ですとか言ってても、
そうそう
そう、じゃあもうその、まあ、もう苦手なら、うん、その時が来たらできるようになりますよ。
そうそう、うん、そうだからね、そのリリーにね詐欺られたオジもさ、
はい、
あの人前出てみたらいいよ。
めっちゃオジの YouTube チャンネル見たいだけじゃないのそれ。
聞きたいね、どんな風にそのお金を使ってったのかさ。、
うん、
どういうことに使ったのかさ、気になるしさ、
うん、
なんかドラマ化してほしいぐらいだよ。
いや本当ね、
うん、だからその詐欺ってことはさ、
うん、
なんかしてあげるって言われてその見返りがなかったわけでしょ。
そうそうそうそう、
だ一体どういうさ、
うん、
見返りがくれるって言ってさ、
うん、
結局何もなかったのかっていう。
確かにな、確かに。
そうでしょ、だって、うん、例えばじゃ あ, あの100万くれたらキスしてあげるって言ってて、
うん、
まあ、キスしないで詐欺になるわけでしょ、
うん、
でも100万あげる、あ、100万くれたらキスしてあげるって言ってキスしたら、
うん、
それも詐欺じゃないわけでしょ。
そうね、うん、確かに対価としてのね、
そうそうそう、
行動はしてるわけだから、
そう、なんか別 の, あの犯罪になるかもしれないけどね、
はいはい、
売春とか、
うんうん、
まあ、そういうのになるかもしれんけど、
はい、
詐欺ではないわけじゃん。
そうだ、ね、
でも詐欺ってことは騙されたわけだから、
うん、
どういう形のさ、
あ、
その何、契約不履行とかさ、
はいはいはい、
なんかそういう騙しがあったのか、
うん、
めっちゃ気になるわ。
出してほしいな。
頼むから届いてくれおじ。
そのロマンス詐欺の例一個言うと、
うん、
あのわらしべ長者みたいなことされるみたいな。
え、
まず最初めっちゃくれるんだって。
え、
靴下とか。
いやいやいや、靴下。
めっちゃ靴下くれるらしい。
なんでわらしべ長者で靴下なんだよ。ちょっと
まずこう普通に喋っていく中で、
うん、
勝手に靴下とか T シャツとかハンカチとか送り届けてきて、
は
あ
は
あ、ありがとうみたいな。おじからしたらそれでも嬉しいわけよ、若い女の子から、
うんうん、
靴下とか可愛い靴下あげるみたいな。
いやもうそれおじ擁護できないよ。それで嬉しかったら。
それでおじがありがとう、うん、気遣ってくれて優しいなみたいな気持ちになって。
キモいけどおもろいな、その靴下もらってありがとうってどういう世界なのそれ。
それで10の靴下が送られてきたタイミングで、うん、もう10回もらってるわけよ靴下だろうが。でそのタイミングで1回、ごめん私なんかちょっと親族が悩んでてとか、
うん、
なんか前から欲しい実はアクセサリーがあってとかで、うん、靴下なんて10回送ったってさ1枚もいかないでしょ。
あ、
でそれで欲しいアクセサリーが 5,6 万だったら、
うん、
プラマイでどうなりますかっていう話をやってくるらしいよ。
はい、最初とくれるんだな。
そう、最初靴下山ほどくれるから。
いやね、靴下山嫌だわ。いらないわ靴下山ほど別に。
じゃあ気をつけましょうみんな、
うん、
なんかねいきなり物もらってもダメですよ、信じちゃ
怖っ。 なんかいろいろね、私もこの仕事柄、うん、ファンからね、うん、差し入れとかもらえます。
そうだね、う
ん、お願いだから靴下だけは送ってこないでください。怖いんで。
わがしめしないでください、
はい。
エチュードのコーナー、
はい、豊臣兄弟ね、大河ドラマに出る気持ちになってます。
じゃあ行きます、よースタート。
ワンワンワン、エチュードだから芝居をして。
ミスター武士道の武士ラジオ、
武士ネーター。
はい、
こちらのコーナーは大流行したアプリアキネーターのように遊んでいくコーナーです、うん、皆さんからいただいたお題になる、歴史上の人物が誰なのかをミスター武士道が当てていきます。
はい、
今回もお題をいただいております、
うん、ありがとうございます、はい、皆さんどしどし送ってくださいね。
どしどし送ってください、はい、もう武士道が当てていきます、うん、今まではね、あの明智光秀とかね、
はいはいはい、
やりましたけど、うん、今回は誰が選ばれてるんでしょうか、
はい、
で1個だけヒントもらってるんですけれども、はい、今回のヒントは娘も有名です。
娘も有名な人間ね、
はい、最初のこのヒント1個から武士道がチャレンジします。
はい、じゃあ親、誰かの有名な人の親ってことね。
そうですね、
分かりました。
でそこから行きましょうか、うん、はい、じゃあどうぞ質問してください。
はい、じゃあいきます、はい、じゃあまずね、鉄板の、はい、その人は戦国武将ですか。
いいえ。
お、戦国武将じゃないやつ来たか、ついに。
はい、ついに来ました。
その人は、うん、幕末の人ですか。
いいえ。
え、戦国時代でも幕末でもないの、
はい、
これ難しいぞ。
あ、ちょっと待って、ちょっとこっち見ないで、ね、今、
なんだよこれ。
幕末ってごめん、正確に言うと何年から何年。
でもそれだったらもう分からないでもいいです
よ、ね、あ、じゃあ分からないで、分からないで、
はい、まあ、幕末なんでニュアンスですから。
そうね、う
ん、じゃあ、うん、江戸時代の人ではあるってことですね。
はい、
あ、いい。娘も有名で江戸時代の人だ、結構絞れそうだけどな、うん、あ、はい、その人は、
はい、
九州の人ですか。
いいえ。
九州じゃないんだ。ちょっと待ってね、
うん、
江戸時代の人間、娘が有名、九州じゃない、やばい、ちょっと当てがちょっと外れてきたぞ。
ああ、そう、やっぱある程度こう絞ってるわけ、
ね、今ちょっと絞ってたんだけど、
はいはい、
当てが外れちゃったんで、うん、どうしようかな。うわ、むずいな。その人だから親ってことですね、
うん、違う、江戸時代って長いもんね、かなりね。
かなり長いです、
ね、そうだね、いろんな人いる、
ね、そう、いるからちょっと絞りづらいですね。でも九州じゃないんだもんね、うん、
はい。
その人は江戸で活躍した人ですか。
多分そう。
あーはーはー、
多分そう。
あー、はいはいはいはい、はい、うん、ちょっと見えてきたぞ。
あ、本当ですか。
行きましょうか、
うん、
その人は、
はい、
絵描きですか。
はい。
その人は葛飾北斎ですか。
正解。
よしよしよしよし。
すごい
ね。いや、わかったわ。うん、
すごい。どこ。
いや、もう娘で、
うん、
江戸で活躍した人、
うん、
でまあその幕末がわからないでしょ、
はいはい、
でも江戸時代の人だから、うん、まあ、幕末じゃないのかなっていうふうに考えて、
はいはいはい、
で娘がいる人でわーって検索したら、うん、あ、そういえば葛飾北斎って葛飾大井がいたなと思って。
うわ、大井出てくるんだ、
うん、で、
うん、
絞ってみた。
マジかよ、うん、今回は絶対当たらない。葛飾北斎のやつさ、うん、誰もが知ってる人ではあるじゃないですか、うんうんうん、ただこれ絞んの無理だろうなと思ってたけど、うん、合ってますね。
いや、まあでもこれヒントがすごいいいヒントでしたね。
あ、そうなんだ。
絶妙なヒント。やっぱ娘が有名ってさ、いっぱい出てくんじゃん、
うん、
明智光秀とかさ。
そうだね。
で最初、
う
ん、江戸周辺で、
うん、
島津成明かなと思ったんだよね。
ほうほう。
篤姫の親、
うん、
あれは親だっけな、わかんないけど、
うん、
篤姫あたりかなと思ったんだ
よ、うん、ああ、島津にそういうのあるんだね。
そう、それで九州って聞いたんだけど、
はいはいはい、
違ったから、
うん、
うん、
マジかよ、江戸時代の絵描きいけちゃう。
まあちょっとね、
うん
うん、でもこれもね、あれですよ、もう春樹先生とかのおかげですね。
お、
そっち方面もちょっと勉強したんで。
なるほど。
絵、
うん、
浮世絵とかを、
はいはいはい、で歴史としては私からしたら葛飾大井なんてこう調べてみて、
うん、
知ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱ有名なんだね
大井はね、うんうん、絵がすごいなんか綺麗な絵描きますよね、大井はね。
ああ、そうなんだ、
うん、初めて見た時はすごいいいなと思って。
へえ、いや、これもっと苦戦するかと思ったら、ずっとさ、うん、戦国武将の流れで来てるし。
そうね、
うん、
舐めないでくださいよ歴史 YouTuber を。
さすが、
うん、
さすが登録者数18万人超えは違うわ、
うん、
すごいっすね。
いけましたね。
いけました。
いや、でもこれは本当いいヒントでした。
あ、 本当ですか。
あんな感じでぜひお願いします、うん、
いや、素晴らしかった。じゃあ出題も素晴らしかった、
うん、あ、そうそうそう、すごい良かったしね、うん、考えてて面白かったし、
はいはい、
あのやっぱ大井が思い浮かんだ時にピンときてね、うん、気持ちよかったですね。
いや、はい、素晴らしい。ぜひ皆さんもね、あの武士道を悩ませてこれ正解した時、はい、多分ね出題しても人も多分気持ちいいと思うね。
まあそうね、
おお出たかみたいな感じになると思うんで、うん、ぜひどしどし送ってください、はい、よろしく
お願いいたします。はい、
以上武士ネタ。
ちなみに送ってくれた人は誰ですか。
あ、ごめんなさい、マロニーさん。
マロニーさんいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、
以上武士ネタのコーナーでした。
ミスター武士道の
ブチラジオ。さあ、そろそろエンディングのお時間です。
はい、いや、あっという間なの。
あっという間だったな。
あっという間だったね。
うん、ちょっとブシネーターも結構すぐ答えてたからね。
ブシネーター早かったな。
ちょっと早すぎたかな。もうちょっと悩んで1回ぐらい外してもよかったかもしれないけど。
うん。こういうの言いたくなっちゃうよね。
まあ、
絶対。
まあピンときちゃったからね。
逆だったら即言いたくなっちゃうもん、分かったら。うんうんうん、いや、もうこのブシネーターのコーナー面白いな。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。そして。
はい。
いつものエンディングのあれ
は、あ、もう行っちゃいます？いつものエンディング、なんかもうちょっと余韻的にさ、
いやいや、ちょっと今日はもうお腹いっぱいですね。もういいよ、これ以上なんかリリの話するとなんかいろいろボロが出そうなんだよね。自分も、
あ、本当？
うん、なんかどこになんか味方してもさ、オジに味方しても、うん、リリに味方しても、うん、ホストに味方しても、うん、なんか全部ダメな気がする。もうなんか救いがない、あの世界。
そうね、うん、これ触って得する話題じゃないかもしれないね。
そうそうそう、うん、まあ、昔から、
はい、
別に昔から知ってるわけじゃないけど、うん、結構前からこうね、事件が明るみになった時から、
はいはいはい、
まあ、注目はしてたじゃん、
うん
うん、だからついね。
そうね、
うん、
わかりました。じゃあこれいつものね、はい、終わりのコーナーいっちゃいましょうか。
いっちゃいましょう。はい、
はい、エチュードのコーナーでございます。
はい、
今回もお題いただいております、
うん、
またしてもマロニーさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回のお題は
ちょっと待って、マロニーさんしかいないの視聴者うち。
そうです。
おい、じゃマロニーさんと俺らの世界ってこと、ここは
3人で喋ってます、ブシラジオ。
ちょっと待ってくださいよ、皆さんお願いしますよ。マロニーさんありがたいんですけど、
はい、
助かるんですけど、
はい、
マロニーさん以外もね、
はい、そんなことです。見て、あの生配信ね、見てくださってる方もいますけど、はい、
ぜひあのなんかあのコメントとかメッセージ、
はいは
い、お願いします。
よろしくお願いします、はい。今回の設定は、うん、洋服屋で試着したものの、うん、サイズが小さすぎて、うん、合わず大きいサイズが欲しいと言いづらくて困っている気弱キャラの安倍野心と、勘の悪い店員の武士道さん。
なんかこっちの設定雑。
勘が悪いのみです。
勘が悪いのみなの、
うん、
ヒントって何。そもそもヒントってないから設定として、
設定がそうですね、はい、勘の悪い店員の武士道さんだけです。
はい、安倍野心は、
ね、洋服屋で試着したもののサイズが小さすぎて合わず、うん、大きいサイズが欲しいと言いづらくて困ってる気弱キャラです。
入ってこうけど、まあいいわ、
はいはい、じゃあいきますよ、
はい、
いきます、よーいスタート。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、
違うかな、
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、
すいません、
いらっしゃいませ、お客様いらっしゃいませ、
すいません、
あ、いらっしゃいませ、
あのこれ今ちょっと試着してみた、
はいはいはい、あ、すごいお似合いですね。いや、それすごい今流行りの、
はい、
あの人気のある、はい、もう今一押しの、あのアイテムなんですよ。
ありがとうございます、
いらっしゃいませ。
でもこれ大事ですよね、多分、
はい、
結構タイトめに作られてる商品ですよね、これ。
あ、いえ、そうっすね、タイトめね、はい、今結構着るのはトレンドかもしれないですね。
あ、いらっしゃいませ。じゃあただ僕ちょっとタイトめというよりかはちょっと大きめにこうブカッと着たかったんだよな。
あ、でも今あれですよ、はい、結構そのなんすかね、はい、馴染んでくるんですよね。馴染んできて、はいはい、結構洗濯とかされます普段。
あ、そうですね、結構毎日洗うタイプ。
あ、じゃあ毎日洗うと少しずつ伸びてきますんで、
はいはいはい、
逆にあのお似合いですよ。
あ、そうですか、
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ
。でもどうかな、結構ブカッと着たい、店員さん的にどう思います、ブカッと着たいタイプなんですけど、
はいはいはい、
サイズどうかな、ブカッと着たい時は。
あ、いや、もうだからブカッとなりますよ、いいっすよ、似合ったっすよ、お兄さん、いらっしゃいませ、
うん、そうか、でもちょっと、あ、でも冷静かったらちょっとなんか息苦しいかな、息苦しい感じで来たな、これタイト目がいいのかもしれないけど、どうしようかな。
いや、じゃあいいんじゃないですか、
はい、
大きいサイズにしたら。
あ、そうですかね、
はい、
そうですよね。
いや、
まあ、店員さんがそう言うなら、まあそうするか、このタイト目が良かったんだけど、じゃあちょっともうワンサイズ上のやつ持ってきてもらっていいですか、店員さんが言うから。
ちょっと待ってください、お客さん、
はいは
い、いや、あなたブカッとしたの着たいって言ってましたよね、今ね。
そうですね、そうですね、
なんでちょっとなんか不服そうなんですか、
いや、全然服じゃないです、全然服、もう持ってきてくださいよ、すぐ持ってきてください、店員さんがおすすめしてくれたんで。
あれあれあれあれあれあれあれ、これもしかしてあれですかね、
はい、
もしかしてあれですかね、なんかあれですか、 ちょっと思ったよりちっちゃかった感じですか、来てみたら。
いえ、全然そんなことないですよ。全然そんなことないですよ。これならこれでいいんですよ。
じゃあお買い上げ、お買い上げで、お買い上げで
大きい方がいいって言うから。
じゃあお買い上げで
大きい方でお願いします。わかりました。じゃあお会計で大きい方でお願いします。
ありがとうございました。いやだから途中からこっちは感悪いやつになってない。
言えないの、俺は固くなに言えないの、気弱だから。
いやいや気弱は
違う、進めてくんないと。
いやいや気弱じゃないもん。結構意見言ってたから自分で、これちっちゃくないですかねみたいな。
ちっちゃくだ、ちょっとパス出してんのよ。言ってほしい、もうワンサイズ上って言ってほしい、自分からじゃ言えないからっていう。
いやそんなんじゃなかった、そんなんじゃなかった。
嘘。
いやなんか結構言ってきてたから。結構言ってたよ。
嘘、うん、言ってた、うん、いや俺店員さんがまず最後の店員さんが大きいのって言ってくれればいけるのになってずっと。
いやそんなんじゃなかった、なんかブツブツ言ってたじゃん、店員さんが言うんでとか言って。
あ、それでそっからね、そっからもうテンション上がったわけよ。あ、よっしゃ、店員さんが言ってくれたから、もう俺は
全然分かんなかった、
言いづらくないぞと。
なんか勘が悪いっていうか、勘が本当にナチュラルで悪かったのか、全然ピンとこなかった、ずっと。
マジで
全然なんか今噛み合ってなかったよ。
あ、本当、
うん、
いや俺的にはすっげえこう、あ、今回できたと思ってやってたんだけど
全然できてないでしょ。
まだダメだったか。
いやダメでしょ、なんか、うん、
頑張って。でも今回あれよ、コントにしないようには頑張ったのよ。
いやいや、もうコントになってたもんな、最初から。
それあなたのせいじゃない、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ゴミがいらっしゃいませはあれボケでしょ、
100%。ボケじゃないよ。キャラ作り設定、
あれ突っ込まないで耐えたの偉いでしょ。
いや違う、だってあれはそれ安倍の氏の最初のキャラの、
はい、
おかしいもん、なんか、
うん、
あのブツブツブツブツ言ってさ、
うん、
言う、そんな口に出す店で、もし自分が本当に気弱で言えない客だったら、
うん、
何も言えずにみたいな感じになるでしょ。
あ、そうだ、やっぱ設定伝えようとしちゃった。
そう、
皆さんにこれはやっぱまだコントか。
それコントだから。
いや、むずいじゃん。
それもエチュードじゃなくてコントだから。
そっか、それは今俺かなり今までに比べたら抑えたけど、うん、ああこれが変わった喫茶店かと、同じ
で、同じ
やってることが、
やってること同じ
で。いやー、むずい。
そんな言わないから。いや、先生は言うからね、感が悪い店員言うじゃん、下北の店員とか。下北の店員はもう逆にもう不愛想
かもしれない。似合ってるんじゃないですか、いらっしゃいませを、うん、語尾としてのいらっしゃいませを言うかどうかはこの後生配信を見てくださって皆さんに問います、これは。
そうです、ね、はい。
これも私が対外の道じゃないですからね。
そうですよ、毎回コントにさせられて私が全然演技を磨けないのでね、
はい、
ぜひ皆様の設定で何でもいいんで、
お願いします、
考えて送ってきてください。
本当何でもいいです、頑張りますんで、
う
ん、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、というわけでお相手はミスター武士道と
阿部の真でした。
いや本当にラジオはいいもんですね。さらばじゃ、さらばじゃ、さらばじゃ。